今日はヨハネの福音書第13章12節から30節です。このところでは愛の実践が語られています。12節を見ますと、イエス様は足を洗い、そして弟子たちに、私があなた方に何をしたのか分かりますかと尋ねられました。そしてイエス様が言われたのは14節に、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。15節を見ると、あなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです。イエス様はこの愛を実際にお互いに行うようにと弟子たちに勧められました。愛を語ることは簡単なことだと思います。しかし実践することはどうでしょうか。このところでイエス様は弟子たちの足を洗われました。足を洗うという行為そのものはそんなに難しいことではないと思います。しかし心の中に相手を愛するという思いがなければどうでしょうか。そしてまた相手に対する自分の高ぶり、傲慢があると相手の足を洗う、それは難しい行為であるかもしれません。ですからこのイエス様が互いに行いなさいと言われたことは、相手の前に自分自身がへり下る謙遜な心を持って仕え合うということを言われました。弟子たちは最後の晩餐の席でも誰が一番偉いのか、そうしたことを競い合っていたのです。イエス様はその弟子たちの姿を見て、もう一度へり下って仕えること、それが愛を表すということを自らが率先して行われたということです。17節を見ますと、これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いですと言われました。愛が分かる、そしてまた愛を実践する、それが誠の幸いということになってくるわけです。18節を見ますと、私は自分が選んだ者たちを知っていますという言葉が出てきます。自分が選んだ者たち、すなわちこれはイエス様の弟子たちのことであるわけです。ところがなんとその中にこの裏切る者がいる。詩編の41編9節の御言葉をイエス様は語られました。そして語られたことが成就すると弟子たちに言われたわけです。そしてもう一度21節を見ると、誠に誠にあなた方に言います、あなた方のうちの一人が私を裏切りますと再度言われたわけです。弟子たちはお互いに顔を見合わせて、このことが分からなかった。そして、弟子の一人、イエス様の胸のところで横になっている、愛しておられる弟子、すなわちヨハネのことです。ペテロはヨハネに合図をして尋ねるように言いました。そしてその時にイエス様は26節を見ると、私がパン切れを浸して与えるものがその人ですと言われて、なんとイスカリオテのユダに与えられたとここに出てきています。言うなればイエス様は裏切る者がいるということを聖書を通し、そしてまた3回にわたって語られた。ですからそこにはしばし猶予があったのではないかと思います。イエス様は忠告して語られた。ですからその間にこのイエス様の言葉を聞いて悔い改めることができたのではないかと思います。ところがなんとユダはどうであったのか。27節を見ますと、その時サタンが彼に入ったとあります。これは注意すべき言葉であると思います。それは先に13章2節のところで、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。先に思いが入り、 そしてついにはサタンが心の中に入る。これは大変なことであるわけです。そして私たちはこのことを注意しなければなりません。しかしイエス様はすべてをご存知であり、そしてまた私たちの罪を許すために来てくださった方であるわけです。19節を見ますと、ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます。起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためですと言われました。この私はあるというのは、実はこれは全能の神という意味があるわけです。それは出エジプト記の3章14節、燃える芝をモーセが見て、そしてそのところに全能の神に会うということがありました。そしてモーセは神様に名を尋ねたわけですけれども、その時神様は、私はあるというものである。そのように答えられたわけです。ですからイエス様が私はあると言われたのは、イエス様そのものが全能の神であるということです。そしてあなた方が信じるためです。そのように言われたわけです。ですから私たちもイエス様が語られることを注意深く聞く必要があります。そしてまた私たちは一切を主に委ね、もし自分が間違っているならば、誤ったことをしているならば、私たちはもう一度このイエス様の前に出て悔い改め、そしてこの許しに預かる必要があります。決して悪魔が私たちの心の中に入って私たちを支配することがないように、私たちは気をつけるものでありたいと思います。そのためにも日々聖書、神の御言葉をうちにいただき、そしてまた神様が私に何を願っておられるのか、そのことを理解し、そして実行するものとさせていただきたいと思います。